リンドラの網、宮沢賢治。翻訳、滝沢正孝。その時私は大変ひどく疲れていて、確か風と草ぼとの底に倒れていたのだと思います。その秋風の混沌の中で、私は私の鈴色の影帽子に、ずいぶん馬鹿丁寧な別れの挨拶をやっていました。そしてただ一人、暗い苔桃のカーペットを踏んで、世羅高原を歩いていきました。苔桃には赤い実もついていたのです。白い空が高原の上いっぱいに張って、かおりんさんの時期よりもっと冷たく白いのでした。希薄な空気がみんみんなっていましたが、それは多分は白磁の雲の向こうを寂しく渡った日輪が、もう高原の西を限る黒いトゲトゲの山稜の向こうに落ちて薄明が来たために、そんなにきしんでいたんだろうと思います。私は魚のようにあえぎながら何べんも辺りを見回しました。ただ人影の鳥もいず、どこにも優しいけだもののかすかな気配さえなかったのです。私は全体何を尋ねて、こんな危険の上の方、キンキン痛む空気の中を歩いているのか。私は一人で自分に尋ねました。苔桃がいつかなくなって、地面は乾いた灰色の苔で覆われ、ところどころには赤い苔の花も咲いていました。けれどもそれはいよいよ冷たい高原の質を増すばかりでした。そしていつか薄明は黄昏に入り替わられ、苔の花も赤黒く見え、西の山稜の上の空ばかりかすかに黄色に濁りました。その時私は遥かの向こうに真っ白な湖を見たのです。水ではないぞ。また操舵や何かの結晶だぞ。今のうちひどく喜んで、騙された時力を落としちゃいかないぞ。私は自分で自分に言いました。それでもやっぱり私は急ぎました。湖はだんだん近く光ってきました。間もなく私は真っ白な石英の砂と、その向こうに音なくたたえる本当の水とを見ました。砂が景色しなりました。私はそれを一つ飲み取って空の尾行に調べました。透き通る伏六芳水の粒だったのです。石英安山岩か流紋岩から来た。私はつぶやくように、また考えるようにしながら水際に立ちました。こいつは加冷却の水だ。氷相当感なのだ。私はもう一度心の中でつぶやきました。まったく私の手のひらは水の中で青白く輪郭を出していました。辺りがにわかにキーンとなり、風だよ、草の穂だよ、ゴーゴーゴーゴー、こんな言葉が私の頭の中で鳴りました。真っ暗でした。真っ暗で少し薄赤かったのです。私はまた目を開きました。いつの間にかすっかり夜になって、空はまるで透き通っていました。素敵に焼きをかけられてよく磨かれた鋼鉄製の天の野原に、銀河の水は音なく流れ、紅玉の小砂利も光り、岸の砂も一粒ずつ数えられたのです。またその桔梗色の冷たい天板には、金剛石の碧海片や西方玉の尖った粒や、あるいはまるで煙の草の種ほどの傷意匠のかけらまで、ごく精巧のピンセットできちんと拾われ、きれいに散りばめられ、それはめいめい勝手に呼吸し、勝手にプリプリ震えました。私はまた足元の砂を見ましたら、その砂粒の中にも 黄色や青や小さな火がちらちら瞬いているのでした。おそらくはそのチェラ高原の華麗客湖畔も天の銀河の一部と思われました。けれどもこの時は早くも高原の夜は明けるらしかったのです。それは空気の中に何かしら空々しいガラスの分子のようなものが浮かんできたのでも分かりましたが、第一、東の九つの小さな青い星で囲まれた空の潜水のようなものが大変光が弱くなり、そこの空は早くも恒星から天河石の板に変わっていたことから実に明らかだったのです。その冷たい桔梗色の底光りする空間を一人の天がかけているのを私は見ました。とうとう紛れ込んだ人の世界のチェラ高原の空間から天の空間へふっと紛れ込んだのだ。私は胸を躍らせながらこう思いました。天人はまっすぐかけているのでした。一瞬百有巡を飛んでいるぞ。けれども見ろ、少しも動いていない。少しも動かずに、映らずに、変わらずに、確かに一瞬百有巡ずつかけている。実にうまい。私はこうつぶやくように考えました。天人の衣は煙のように薄く、その洋楽は埋葬の天板からかすかな光を受けました。ははあ、ここは空気の気迫がほとんど真空に等しいのだ。だからあの繊細な衣のひだをちらっと乱す風もない。私はまた思いました。天人は紺色の瞳を大きく張って瞬き一つしませんでした。その唇はかすかに笑い、まっすぐにまっすぐにかけていました。けれども少しも動かず映らず、また変わりませんでした。